こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書飼い犬に腹を噛まれるは、ミカサノミヤ家のヒンジ女王によるエッセイ集で、星より子が再絵を手掛けている。2016年から2025年にかけて、朝日新聞や京都新聞に寄稿された文章を中心にまとめ、皇族の日常を。かしこまった回想ではなく、軽妙な観察とユーモアで書き出す点が特徴である。ベストセラー、赤と青のガウン・オックスフォード留学記のその道を読む位置づけにあり、留学体験そのものよりも京都での暮らしや文化との接点、日常の些細な出来事に宿る発見へと重心が移っている。皇室の内側を暴露的に語る本ではなく、身近な生活感覚と日本文化への深い眼差しを両立させた読みやすい随筆として構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、皇族の日常を素材にした事件体質の観察記。本書の中心にあるのは、ヒンジ女王自身が述べる事件体質という自己認識である。ここでいう事件は、重大な出来事だけを指すのではなく、犬とのやり取り、移動中の違和感、人との会話のズレなど、日常の中に突然立ち上がる小さな波乱まで含む。重要なのは、その出来事を誇張して激化するのではなく、起こった事実を丁寧に受け止めながら、そこから生じる過小しさや余韻を文章化している点にある。皇族の生活というと非日常性が前面に出やすいが、この本ではむしろ普通の暮らしに共通する戸惑いを通して読者との距離を縮めている。身分や肩書きを超えて物事をどう観察し、どう言葉にするかが本書の価値を支えている。エッセイとしては出来事の派手さより受け止め方の繊細さに特徴がある。次に、京都と日本文化を知識ではなく生活感覚として読む。本書では京都での暮らしや日本文化への関心が説明的な教養談義ではなく、日々の出来事の延長として現れる。祇園祭りや能、自然との付き合い方、食や言葉の違いなど、題材は多岐にわたるが、いずれも知識を披露することが目的ではない。むしろ、自分がその文化の中でどう感じ、どう気づいたかを手がかりにしているため、読者は文化を遠景としてではなく、生活に根ざしたものとして理解できる。これは文化紹介、エッセイにありがちな説明方を避ける利点がある。ヒンジ王の視点は、伝統を性的な遺産としてではなく、今も人の手や習慣の中で生きるものとして捉えるところにある。そのため、読後には知識が増えるだけでなく、日常の中にある文化的な手触りに気づきやすくなる。京都を舞台にしながら、観光案内とも回想録とも異なる内側からの文化観察になっている。さらに、赤と青のガウンの続編として読める素顔の延長線。本書は赤と青のガウン、オックスフォード留学記のような大きな転機や海外留学の物語を直接扱うものではないが、その後のインジニョ王像を読む上で重要な位置を占める。マインチョが強い物出性を持つのに対し、本書は日々の断片を積み重ねることで人物像を立ち上げる構成になっている。そのため、留学記で見えた血と好奇心や観察力が帰国後の暮らしの中でどう働いているかが自然に伝わる。大事件が連続するわけではないが、些細な出来事の中に人柄や価値観が沁むため、読者は著者をより立体的に理解できる。特に形式ばった公的イメージと親しみやすい私的感覚が両立している点が重要である。これは単なる続編というより、前著で関心を持った読者が著者の日常的な思考の運びを確かめるための補完的な一冊といえる。そして、星よりこの再絵が生む文章と絵の相互補強、本書の魅力を支える大きな要素が星より子による去り絵である。文章だけで読むと、エッセイは出来事の記録として成立するが、幸絵が入ることで人物や場面の空気が柔らかく伝わり、ユーモアの温度が増す。星よりこの絵は説明を補うだけでなく、文の余白を視覚的に広げる役割を果たしている。特に本書のように、出来事そのものよりもその時の感覚や間合いが重要な作品では、絵があることで読者は文章のニュアンスを受け取りやすくなる。これは一般的な写真付き随筆とも異なり、イラストが独自の解釈を加えることで読み味を二重化している点が特徴である。結果として、本書は文章作品でありながら視覚的な親しみやすさによって敷居が下がっている。皇族のエッセイを硬い印象で敬遠する読者にも届きやすい構成になっている。最後に、皇室の内側を暴露せず親しみと節度を両立する書き方。本書は皇室を題材にしていながら、制度や内部事情を詳しく暴露する本ではない。むしろ、皇族という立場に付随する制約や習慣を背景に置きつつ、読者が関心を持ちやすいのは、そこで暮らす一人の人間の感覚であることを示している。ここに本書の節度がある。個人的な話題を扱っても、外部の好奇心を満たすことより、出来事を通して笑いや気づきを共有する姿勢が一貫しているため、読み味に品がある。 これは皇室関連のノンフィクションの中でも大きな差別化要因で、センセーショナルさではなく、日常の観察と文化的教養によって読ませる構造になっている。また読者にとっては遠い存在として見えがちな皇族を無理なく近く感じられる点が大きい。親しみやすさと公的立場への配慮が両立した文章だからこそ、軽やかでありながら信頼感も失わない。結論として、この本は皇族の日常を知りたい人、京都や日本文化に関心がある人、そして軽妙な随筆を読みたい人に向いている。特に留学期赤と青のガウンでヒンジ女王に関心を持った読者にとっては、その後の感性や関心の向かう先を確認できる一冊になる。実用書のような直接的な教訓は少ないが、日常の出来事をどう観察し、どう言葉にすれば面白さと品位が両立するのかを学べる点に価値がある。類書の皇室エッセイと比べると、暴露性や権威性を売りにせず、文化的な教養と生活感覚のバランスで読ませるところが際立つ。さらに、星よりこの彩絵が加わることで、文章の温度が視覚的にも伝わり、読みやすさが増している。皇室もの、文化エッセイ、日常随筆のいずれとしても成立するが、そのどれにも回収されきらない柔らかさがあり、そこが本書の独自性である。気負わずに読めて、読み終えると印象が残るタイプのエッセイ集だと言える。ご支援いただける場合は、ヒンジ女王、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。